本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第21回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、今日もたくさんの質問いただいてます。
はい。
一つ目の質問、20代女性の方から、ゆぱさんという方からいただいています。こんにちは、いつも楽しませていただいています。早速質問です。私は新しくアルバム教室を開講したのですが、生徒が全く集まりません。ブログで呼びかけて毎日100人近い方が見てくださっていますが、全く参加につながりません。なんだか皆さんに無視されているような被害妄想までしてしまっています。どうしたら人が集まるようになるのでしょう。集客のコツがあったら教えてください、ということで、随分具体的に質問来てます。
はい、ありがとうございます。私も、今でこそ講演には何千人の方が来てくださったり、まあ、セミナーも数百名でやってますけども、思い返せば一番最初のセミナーって4人しか人が来なかったんですよね
本当ですか？
はい、
信じられない。
20代ちょうどはそういうことがありました、はい。で、その時に、相当凹みましたけども、これは人生で一番集客数が少ない日が今日記念日なんだなっていうふうに思うようにしました。で、もう一つは、その具体的に、もし親になりたいのであれば、こう、今、ライフワークをやられているのが多分説明不足なのか、あるいはそのライフワークに魅力不足なのか、のどちらかだと思います。はい、それがこう、まずどういうものなのかっていうのよくわからなかったら、人は来ようと思いませんし、そのライフワークに十分魅力がなかったら来ないと思います。で、この二つを磨かないと、単なるコツっていうのはないと思います。はい、で、もう一つは、まあ、どんな教室でもそうだと思いますけども、それをやっていて本人がもう楽しくてしょうがないっていうような空気があるかどうかですよね。うん、今聞いてると、なんで人は来ないんだばっかり考えてらっしゃるから、相当なんかこう、テンパってらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、ですから、まあ、どんなビジネスもそうですけども、まず本人が楽しめるかどうか。というのはすごく大事なポイントだと思いますので、もうワクワクしてやってたら気がついたら人が増えたっていう感じになるんじゃないでしょうか。ですから、例えば、具体的なコツってせっかく聞かれてるので、はい、無料で100名様プレゼントみたいなことをやってみたりだとか、はい、1回は無料で体験っていうふうにしたらもう何十人も多分いらっしゃると思うので、はい、でそういった人たちが来たことが一つの実績にもなりますし、その方が来た雰囲気を写真で撮っておいて、はい、教室の風景みたいなこともやってね、将来に使うこともできますし、で、例えば100人そういう人が来たら、10人、20人はやっぱ残ってくださるもんなんですよね。ですから全く無料でやってみるっていうのも一つの方法じゃないかなと思います。うん、いきなり、ビジネスをやって人が来るなんてことはありえません。
そうか、ケンさんでも4人だったと。
はい。ですから、来なくて当たり前だというふうに思っていただければいいと思います。うん、で、決してあなたのやってらっしゃることが価値が低いとか、価値がないわけではなくて、まだその価値が十分に知れ渡ってないだけなんですね。だ、自分のセミナーも、本当は価値があるんだけども、幻の4人のセミナーだぞっていうふうに思ってやるようにしてました。
うんうん、今お聞きしてて、まあ、この方の質問も拝見しようと思ったんですけど、ブログでまあ呼びかけて毎日100人ということで、はい、まあ、ブログだったり、ツイッターだったり、フェイスブックだったり、いろんなまあメディア出てきてますけども、どうしてもやっぱりネットの時代になると、そのリアルよりも、どうしてもそのネットだけで完結してしまいがちな傾向ってあると思うんですけども、このあたり、まあ、かといって何が何でもじゃあ全部リアルでやらなきゃいけないってことはないと思うんですけども、検査の中でその集客、ネットでの集客と、あとまあ、リアルというかですね、もう少しアナログ的な集客と、このあたりっていうのはどういうお考えをお持ちですか？
ネットはあくまでもコミュニケーションのツールなんですね。だからそれがすごく魅力的でなければ、ネットでもリアルでも人は来ないと思います。うんうん、ですから、本当にそれが楽しいんだってことが分かる、雰囲気が分かるようなものをネットで流すのはいいと思いますけど、魅力のないものをネットにしたからって言って魅力が出るかっていうと、そういうわけではありません。うん、ですから、リアルでまずワクワクするようなものがなかったら、
そうですね。
インターネットでも難しいと思います。
はい。ありがとうございます。ゆうぱさん、なかなか人が集まんなかったというところを、まあ、最初の、記念日ということで、そこから踏み出していただければというふうに思います。さあ、ケンさん、続いての質問いただいてます。
はい。
ふみもりさん、京都府47歳男性の方からいただいてます。好きなことをやってお金が稼げることが一番いいと思いますが、私は何かを始めるとき、どうしても儲かるか儲からないかという点ばかり考えています。 起業するとき、この基準は大切だと思いますが、これだけではどうも行き詰まってしまいそうで、不安でたまりません。何かいいアドバイスがあればお願いしますということでいただいてます。
はい。ありがとうございます。まあ、いつも言ってますけども、まずそれをやってらっしゃることが本人が楽しいかどうかっていうのはすごく大切だと思います。なぜなら、儲かるか儲からないかばっかり気にしてると楽しくなくなるんですね。で、例えばラーメン屋さんに行って、その人が一杯いくらで原価いくらばっかり考えてるようなしかめつらの親父と、もうこのラーメン打つのが楽しくてしょうがないんだよな俺はっていう人だったら、どちらの店に行くかってことなんです。ですから本当に儲けたいなら、儲けを忘れてとことん楽しむってことなんですね。で、それを、やれなかったらあなたは向いてないと思います。ですから、自営業はやめた方がいいんじゃないかなというふうに思います。自営業というのは本当に自分の大好きなことを打ち込んで、恐れとか不安よりも、よりその、ワクワクの方が大きい人しか成功できない世界なんです。ですから、それが不安でしょうがないっていう人は、どっか雇ってくれるところで従業員としての安定を、求めた方がいいんじゃないかと思います。
まあ、今回この方、まあ、儲かるか儲からないかという点ばかり考えてしまいますっていう質問で、僕が今少し思ったのは、その、まあ、今、ケンさんがおっしゃった、そのワクワクがまず出てくるというか、そういったものにまだ出会ってないのか、
はい。
それか、まあ、この方がそのタイプ的にもおっしゃったように、まあ、そうした、企業というか、そういうことに向いてないのかって、このあたりの判断っていうのは、はい、
まあ、多分一つには、もう情熱がいっぱいすぎて、辞めるのが難しいところまでいかないと、まあ、辞めないと、方がいいんじゃないかと思います。まあ、そういった意味で、その、もうそれが、それをやりたくてやりたくてたまらないっていうところまで情熱がないと、やっぱりまず企業には向いてないというふうに僕は判断しますね。
まあ、確かに私も振り返ってみると、寝食忘れて家族に怒られるほどやっぱ没頭しちゃいますからね。
はい。で、それぐらい楽しくないと、情熱が続かないんですよね。で、ですから、ちょっと儲かれそうだとか、これはいけそうだっていうふうなレベルのことは絶対やめた方がいいと思います。なぜなら、もしそれが本当にいける事業だったら、もっと資本力が多くて、経験が多くて、優秀な人がその仕事を取ります。ですからあなたには、多分そのチャンスはやってこないと思います。ただ、本当に好きなことでワクワクすることだったら、そしてもしニッチなことだったら絶対成功します。なぜなら、儲かるっていう理由で入ってくる人はいないからなんですね。
そうですね。
はい。
じゃあまずはそこのあたりがご自身でどう考えるのかというところをもう一度落ち着いて見ていただければと思います。
はい。
さあ、続いて今日最後の質問です。ハイタッチさん、東京都、20歳の女性からいただいてます。
はい。
ケンさん、こんにちは。いつも様々なことを教えてくださりありがとうございます。景気の悪い時にはネガティブなニュースが流れるからニュースを見ないという方と最近出会いました。自分に暗い出来事を引き寄せないための対策なのかなと感じました。もし私が暗い出来事を避けたいのなら、このような映画を見るべきじゃないのでしょうかということでいただいてます。
はい。非常に面白い質問ですね。まあそういう人がいてもいいんじゃないかなと思います。ただ、そのネガティブニュースを見なかったらネガティブにならないかってそういうもんではなくて、そのネガティブから逃げるのがまずいというふうに思います。だから例えばネガティブから逃げるとネガティブが寄ってくるみたいなところもあるんですね。だから例えば犬が怖いと思って逃げようとしたらもう追いかけ回されるっていうのと一緒で。ですから、必要ないなと思って見ないのはいいと思いますけど、ネガティブになりたくないから見ないっていうことばっかりやってると、多分日常生活でもネガティブな人を避けてというふうになるんじゃないかと思います。でも心の中ではネガティブが怖いっていうふうなものは変わらないので、心の中でネガティブがあるってことは結局同じだと思いますね。ですからネガティブになってもいい、逆にネガティブを愛するぐらいの余裕がなかったら、いずれにしても不安に絡め取られたんじゃないかなと個人的に思います。
そうですね。確かケンさんセミナー等でもですね、ネガティブそのものがまあ悪いというか、絶対いけないというふうにはおっしゃってはいないですよね。
はい。例えばお金がなくなるってことに対してすごい不安を持ってる人いますけども、それが一番のストレスであって、お金がなくなって意外とサバサバしたりするもんなんですよね。まあそういった意味でお金がなかったら死んでしまうと思ってるのは、その人の根底にある恐れがそう感じさせてるだけであって、お金がなくなったからって死んだ人に会ったことがないんです。ただ、お金がなくなる不安に打ちのめされて死んでしまう人いるんですね。で、その差を考えれば、ネガティブから逃げ回るために、暗い映画を見ないとか、なんかテレビを見ないとか、ニュースを見ない。もうそうしたらもうこの地球から出ていった方がいいんじゃないかなと思うぐらい、ネガティブなこといっぱいあるので、ネガティブでもポジティブでもどちらもでも OK っていうメンタリティを目指すのが、多分一番バランスがいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。さあ、ケイさん、今日最後に名言お願いします。
はい。チャンスはいつも意外なところからやってくる、という皮肉な習性がある。ナポレオンヒル。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？ 番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、あゆえオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。